ヨナ書4章の1節から11節お読みいたします。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめタルシシへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから主よ、どうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましです。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは都から出て都の東の方に座った。そしてそこに自分の仮小屋を作り、都の中で何が起こるかを見極めようとその影のところに座った。神である主は一本の唐ごまを備えて、ヨナの上に覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にして、ヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはその唐ごまを非常に喜んだ。しかし翌日の夜明けに、神は一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので、唐ごまは枯れた。太陽が昇ったとき、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は弱り果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに言われた。この唐ごまのためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は言われた。あなたは自分で労さず、育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな都、ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左もわからない12万人以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。宣教です。憐れみ深い神と題して、長沢神学生より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんこんにちは、いつもお祈りいただきまして本当にありがとうございます。私はちょっと先週の日曜日に桜から東京の方に帰ったんですけれども、その後こんな千葉が大変なことになってるっていうのは全然その夜は知らなくって、もうぐっすり寝てたんですね。で朝メールが家内から入りまして、大変な台風だったってことが分かったんですね。で私今寮にいますのでテレビもないんですね。ですから状況が全然分からなくて、詳しいことも分からなくて、で、本当に、千葉県全体が大変なことになって初めて知ったんですね。で昨日帰ってきたんですね、午後に。そしたら途中の帰る道、もう大木が倒れてるんですね。それから今朝も駅からずっと来ると木がこう倒れて端に寄せられてたんですけど、本当にすごいだったんだなって思いました。あとはテレビを見て初めて見まして、各地でまだ停電、断水があるところもまだ残っている、特に南の方ですかね。本当にびっくりしました。本当に祈っていかなければならないなと思います。一言お祈りいたします。恵み深い、天の父なる神様、皆を賛美いたします。本当に、千葉県、また他の県もありますけれども、近隣のところで、まだまだこの台風の被害によって、 苦しまれている方もいらっしゃいます。また体が弱っている方もいらっしゃいます。どうぞ神様が憐れんで、そして助けてくださいますようにお願いをいたします。一日も早く復旧していきますようにお願いをいたします。また神様、今これから御言葉ヨナ書を通して私たち神様の声を聞こうとしております。よくわかりますように助け導いてください。お委ねしてイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今日はヨナ書というところから一緒に神様の御言葉を聞きたいと思います。ヨナという人は、預言者なんですね。預言者で、昔私が教会学校、今もやってますけども、やってた時にこういう歌があったんですね。ヨナは預言者、弱虫預言者っていう歌があったんですね。ヨナは預言者、弱虫預言者、こう歌がこう出てくるんですね。ヨナは預言者、弱虫預言者っていう、そういう歌だったんですけども、で、そういうイメージがあるんですけども、しかし聖書を読んでみると、あ、そんなに弱虫ではないんだなっていうのが分かるんですね。今日はそこの箇所からご一緒に学んでみたいと思うんですけれども、神様から、ニネベの町に行きなさいっていう命令をされるんですね。 ところが逃げるんですね。なぜ逃げたかですね。神様とのやり取りが、これから始まるわけですね。しかしずっと流れているのは神様の憐れみっていうのがずっとテーマとして流れてますね。このテーマにも詩法にも書きましたの、神様の憐れみっていうタイトルで出しましたけれども、それについて学んでいきたいと思います。それで少し、ヨナ書は4章しかないですね。ですから20分ぐらいで読めるんですけど、ちょっと背景をお話ししてみたいと思います。ちょっと前の1章ですね。1章から見てみたいと思います。ヨナ書の1章ですね。1577ページになりますけども、ヨナ書1章からですね、1節、ヨナ書1章の1節から、アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。2節、立って大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に上ってきたからだと、こう語るんですね。下の方、一節の注釈を見ますとですね、このヨナっていう人の、ことが第二列王記の14章に書かれてあるっていう、この脚中の一節の丸2番のところに出ていますけれども、第二列王記の14章に出てるってことがあるので、大体年代がですね、今から大体、今からというか、紀元前ですね、紀元前750年ぐらいですね、750年ぐらい昔の預言者なんですね。ですから、ちょっと以前お話ししましたけれども、エリアっていう、預言者が出てきたんですけども、それよりももうちょっと新しい時代ですね。紀元前750年頃の預言者、神様から言葉をいただいて伝えていくっていう役割だったんですね。そしてこのニネベっていう町が出てきますけども、ニネベって町は、イスラエルにとっては敵国だったんですね。イスラエルというところがあって、その北の方にアッシリアという、大きな帝国があってね、それが絶えず攻めてくるわけです、イスラエルの方に。ですので非常に脅威、恐ろしかったわけですね。しかし神様はその都のアッシリアの都ニネベに行って、そこで叫びなさい、神様のことを伝えなさいって言うんですね。彼らの悪が私の前に上ってきたか、非常に偶像崇拝、イスラエルもそうですけども、そこで非常に偶像崇拝、そして非常に生活が乱れてたんですね。そこに行って叫びなさい。それに対して、ヨナはどうしたでしょうか。ヨナは、しかし3節、しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシュへ逃れようとした。神様の御顔を避けて逆方向へ行こうとしたんですね。どっちかというと北東、東の方、北の東の方に行きなさいって言ったのに対して、 タルシス西の方に行こうとしたんですね。まあ、嫌だったんですね。でなぜ嫌だったかです、ね。まあ、怖くて、まあ、敵だから嫌だったのが怖くて嫌だったのか、まあ、いろんなこう思いがありますけれども、まあ、先を見ると出てくるわけなんですけども、逆の方に行くんですね。で彼はヤッファに下り、タルシシ行き、西の方に行く船を見つけると、船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて、主の御顔を避けてがまた出てくるんですね。本当にもう嫌だったんですね。もう避けるようにしてタルシシへ行きます。ところがどうしたかというと、4節、ところが主が大風を海に吹きつけたので、激しい暴風が海に起こった。それで船は難破しそうになった。もうすごいこう大嵐になったわけですね。まあ、船は出ました。ところが大嵐になるんですね。まあ、船長さんも船員たちも、もう大慌てになります。この後ですね、読んでみると、もう水がこう入ってきますから、こう沈んだら大変ということで、荷物をどんどんどんどんこう放り投げるんですね。もう必死です。その時に12節です。ヨナは何て言ったかというと、ヨナは彼らに言います。私を抱え上げて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。私は分かっています。この激しい暴風は私のせいであなた方を襲ったのです。これは私のせいかもしれない。もう荷物を放り投げてますから、私を放り投げてくださいっていうんですね。まあ、ここを読むと、ヨナっていうのは弱虫じゃないんですね。私はこうずっと弱虫っていうイメージがあったんですけど、もう私の命を取ってもいいから投げてください、もう荷物をこう投げている状態の中でですね、そういうふうに言ったんですね。そして、まあ、ヨナはこう投げ込まれます。そして次の2章 の手前ですね、17節ですね、1章17節で、まあ、海の中に投げ込まれますけれども、しかし17節、神様は本当にこう救ってくださるんですね。苦しい中ですけれども、主は大きな魚を備えて、それを備えてヨナを飲み込ませていくんですね。そしてヨナは3日2晩、魚の腹の中にいた。でこの2章は、その苦しみの中のこの祈りの様子がこう出ています。こう詩で出てるんですね。これもこう学んでみると、すごいこのよくできてるっていうんですかね、びっくりするほど構造的に詩の、まあ、今日はやりませんけれども、はい、しかしそういう苦しみの中で助け出されるんですね。10節、主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させるんですね。強制的に吐き出させます。西の方へ行こうと思ってたんですが、強制的に戻されるんですね。で3節です。再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、私があなたに伝える宣言をせよ。本当に西の方へ向かって行こうとしたので、強制的にこう戻されるんですね。まあ、ここを読むと、私はあの私を導いてくださった宣教師先生を思い出すんですね。スイス人の宣教師先生だったんですけども、まあ、あの進学校で、まあ、スイスのベアテンベルグの進学校だったんですよね。でその先生は本当は西に行きたかったんですね。スイスから見ると西はスペインの方ですね。スペインに行きたかったんですね。で一生懸命スペインに行くために祈ってたんです。しかし日本は戦争ですね。まあ、先生にとってはドイツとか日本は敵国になるわけですよね。で戦争が終わって、その直後もう本当に日本は、まあ、貧しいし、物質もそうですし、もう心もそうですし、もうボロボロになった状態だ。ですからそこから報告に来た先生が進学校にですね、誰か日本に行ってくれって言ったんですね。嫌だった、自分はスペインに行くつもりだったから、ね、それで、まあ、その報告聞くと、こんな報告だったんですね。まあ、もうボロボロだし、その家はどういう家かというと、硬い藁 で小さなそのそこのところに座あの寝るんだと、なんとなくイメージわかりますよね。硬い藁っていうと、あ、畳だな。でもう一つ言われたのは、あの腐った人参を食べてると。腐った人参ってわかりますかね。腐った人参、もう全然私も言われた時分かんなかったんですけど、腐った人参何かな。これたくあんのことだったんですね。たくあん、たくあんか、そうかと思って、たくあんのこと、そう、硬いこう藁みたいなところの狭いところで寝かせられて、そしてたくあん食べてると、それも聞いて、腐った人参食べてると聞いて、もう、そんなところに行くのか、そういうふうに思って、しかしこう本当に神様がこう押し出すように、自分は逆の方に来たかったんだけど、押し出せて日本に来たんですね。もう大変なところですね。それで前橋に来て伝道して、でもっと山奥に行くんですね。どんどんどんどん、で水上の方、本当に、利根川の源流ですね、こう伝えていくんですね。しかしそういう中にあってもこう救われる魂が起こされてくるんですね。私はその中から救われた、まあ、一人なんですよね。また私の方にもちょっと前にあの天国に召されましたけど、高橋稔先生、ね、高橋稔先生もこの先生に導かれたんですね。でこの先生が亡くなるときに高橋稔先生が指式を、ね、しましたけれども、本当にですから神様のご計画というのはすごいなと思いますね。まあこの、吐き出されて強制的に戻されるわけですね。そして、ヨナは、そうですね、4節ですかね、その都に入ります。そしてまず1日の分の、3章4節ですね。ヨナはその都に入って、まず1日の道のりを歩いて回って叫びます。あと40日するとニネベは滅びるという叫ぶんですね。神様が言われたことを語るんですね。あと40日するとニネベは滅びる。おそらくこのヨナの気持ちとしては、滅びるというよりも滅びよっていう気持ちが強かったんじゃないかなと思うんですね。もう滅んでほしいっていうふうに思ってたんですね。あんな悪いそのところは滅んでほしい、ね、こう救い出されるんじゃなくて滅んでほしい、もう裁いてたんですね。でも自分が救われたことは、神様から救われたことはもう忘れてるんですけども、あんな悪いのは滅んでほしい、そういう気持ちだったんです。しかし神様の言われるように滅びるって語るんですね。するとどうしたか、ちょっと5節です。するとニネベの人々は神様を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布をまとったって書かれてます。この断食をして荒布をまとったって表現は悔い改めの表現なんですね。悔い改めの、悔い改めるとは思わなかったんですけども、悔い改めちゃったんですね。まあ、これに対してまあヨナはよくは思わないですよね。どうしてっていう、どうしてっていう。十節見ますと、神は彼らの行い、すなわち彼らが悪の道から立ち返ってのをご覧になった。そして神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行わなかった。まあヨナとしてはもういい気持ちしないですね。それが今日の箇所です。4章の1節です。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って主に祈った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシュシュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。ここにこの行かなかった、その行きたくなかった理由が まあ、出てるんですね。敵国で嫌だからっていうよりも、神様が救い出してくれてしまうかもしれない、憐れみ深くですかね。ですから自分がもし行って話したら、悔い改めて、そして憐れみ深い神様だから思い直されるかもしれない。でも自分としてはこう、悪いのはやっぱり苦しみを受けるべきだ、そういう思いがありますね。ですから3節です。ですから主よ、どうか今私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシです。もうやってられない、悪いものは裁かれるべきだという思いですね、ヨナの思い。それに対して4節です。主は言われます。あなたは当然であるかのように怒るのか。短い一言なんですね。神様の当然であるに怒るのか、その後ないんですね。しかし、ないので、じゃあどうしたかというと、五節です。ヨナは都から出て都の東の方に座ります。そして小屋を作るんですね。なぜ小屋を作ったかっていうと、また神様が思い直して、これ救い出すって言ったんですけども、もしかしたら裁きを下すんじゃないか、そういう期待感があったんですね。都の中で何が起こるかを見極めようと、その影のところに座った。もしかしたら思い直して滅ぼすかもしれない で、ね、でずっとこうじっと待ってるわけですね。でも何も起こらないんですね。何も起こらない。で、起こったのは何が起こったかというと、6節です。神である主は一本の唐ごまを備えて、ヨナの上を覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にして、ヨナの不機嫌を直そうとされたってあります。昨日の夜ですね、唐ごまってどんなものかなと思って、それインターネットで調べたんですね。そしたらですね、私のイメージは苦織みたいな、あんなものでこうやって日陰になるような感じ、そうですね、キュウリとか苦織とか、ああいうイメージだったんですけど、見ましたら、ちょっとこれに似てます。ここにヤツベっていうんですかね、そういうような植物でした。まあ、これもこう高かったと思いますけど、こういう植物ですね。ちょうどこの同じようにこういっぱいこういう、ちょうどこう日陰になるような形なんですね。まあ、昔は日本でもその唐ごまっていうのを作ってたそうですね。その油をよくゼロ線の機械にこう刺して潤滑油にしてたんだそうですね。なので、それ唐ごまですね。唐ごまという植物を生えさせます。まあ、日陰になるわけですから非常に喜びます。こう簡単に照ってますからね。私も日曜日夏帰るときには、本当にちょうど水道道路と十字路がありますよね、駅から来る。あそこで信号結構長いんですよね。そうすると木がある方にこういう時ここにこう休んでいますよね。なんかほっとしますね。救われた思いがしますけれども、ヨナの不機嫌を直すんですね。非常にヨナは喜びます。しかしですね、しかし、七節です。翌日の夜明けに、神様は一匹の虫を備えるんですね。そしてその虫がこの唐ごまを噛むんですね。そうすると、せっかくこう、育った唐ごまが枯れちゃうんですね。枯れました。で、それだけじゃないんです。ダメ押しするようにですね、八節です。太陽が昇ったとき、神は焼けつくような東風を備えられた。ですね、もう亡くなっただけでも大変なのに、この熱風が吹き込んでくるわけですね。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は弱り果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだ。あんな悪いこのニネベの町が 救い出されて、今自分は死にそうなんだ、私は生きてる、死んだ方がマシだって語るわけですね。本当に、しかしちょっと前は自分も救い出されたんですね、こう海の中から。もうそのことも神様の憐れみをすっかり忘れてしまいます。まあ、以前このイスラエルの民も、まあ、エジプトに救い出された時に、このアラノでこう不平不満言うんですよね。ああエジプトにいた方がよかった、こんなんだったら、もうぶつくさぶつくさ言うわけですね。同じですね。本当に神様のその恵みの中に生きているのに、不満を言ったり相手を裁いたり、あんな悪いニネベが救われて自分がこんな目に遭ってるですね。死んだ方がマシだ。9節、すると神はヨナに言われた。この遠駒のためにあなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは、まあ、怒します。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然です。それに対して神様は答えられます。あなたは自分で老せず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの遠駒を惜しんでいる。あなた、この遠駒を種をまきましたか、水を与えましたか、育てましたか。してないでしょ。あなたがそうしてないんでしょ。しかしあなたはその遠駒の植物さえ惜しんでるんですよ。まして11節、まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。私が命を与えて育てて、もちろん悪の道に走りましたけど、今悔い改めているんですね。悔い改めたものに対して憐れまないでいられようかと神様は語っているんですね。で、この後話はここで終わるんですね。ちょうどこう映画で言うと最後にパッて出てこうフェードアウトするような感じで消えていくんですね。まあ、あとはお一人お一人が神様からの御言葉を受け止めて考えなさいよっていうのかもしれませんね。どんな大きな罪を犯していても、本当に悔い改めた時に神様は憐れんで、そして救い出してくださるんですね。まあ、以前お話ししましたけども、新約聖書にも出てきますよね。新約聖書、新約聖書のルカの福音書、新約聖書の171ページ、新約聖書の171ページですね。ルカの福音書23章、後ろの方の171ページになります。171ページ、ルカの福音書23章の39節からですね。ルカの福音書の23章の39節、後ろの新約の171ページになりますけれども、まあ、ここは十字架につけられるイエス様がところですね。イエス様は何にも悪いことをしてなかった。しかし十字架につけられます。そしてイエス様の両隣にはその非常にこう重い罪をした犯罪人が2人こうつけられるんですね。そして39節、十字架にかけられた犯罪人の一人はイエスを罵ります。お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えって言うんですね。お前はキリスト、救い主ではないか、救い主なら俺たちを救えって言うわけですね。で、罵るわけです。そうすると40節、もう一人が彼をたしなめています。イエス様と反対側のこっちのもう一方の側の人が犯罪人です。重い罪の犯罪人ですけども、するともう一方の一人が彼をたしなめて言います。お前は神を恐れないのか、 お前も同じ刑罰を受けているではないか。41節、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしていない。自分のしたことですね、報いを受けている、それだから当たり前だ。しかしこの方は何もしていない。そして言います、42節、そして言った、イエス様、あなたが御国、天国に入られるときには私を思い出してください、私を憐れんでくださいって語るんですね。それに対してイエス様はどうしたか、何て言ったか。イエス様はこう答えます、43節です。イエスは彼に言われた、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。まあ、日本語で言うと楽園ですかね。私と共にパラダイスにいます。まあ、前も話しましたけど、言語ではパラダイスにいますってこう断定してるんですね。今日パラダイスにいるでしょうじゃなくて、パラダイスにいます、断定の言葉なんですね。共にいてくださる、天国に導いてくださるって言うんですね。まあ、犯罪人ですけども、今まで悪いことばっかりしてきたわけです。何にもいいことないんです。しかし、そういうものを悔い改めたときに、神様は、ごめんなさいって言ったときに、神様の方向に目を向けたときに、神様は許してくださり、天国に入れてくださるんですね。だから、こういういいことをしました、ああいうこともしました、これもしましたかって言って、天国に入れてくださるわけじゃないんですね。自分はこういうことをしてしまった、神様の前に告白するときに、神様は憐れんで、そして救い出してくださるんですね。そうですね、第一ヨハネですね、第一ヨハネの手紙、一章九節、後ろの方ですね、ヨハネの手紙第一、後ろの方の478ページになります。478ページ、478ページ、ヨハネの手紙第一、一章九節ですね。ヨハネの手紙第一、一章九節、ヨハネの手紙第一、一章九節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。本当に神様の前にごめんなさい。って言って、神様の方向に目を向けていくときに、神様は全ての罪ですね、過去、現在、未来、全ての罪を許してくださいます。憐れんでくださるんですね。神様は罪を悔い改める全てのこの人を憐れんでくださいます。そして救ってくださいます。私たちがどんな罪を犯しても、神様の前に告白するときに、イエス様の十字架、そして復活、それを信じる信仰によって、全ての罪が私たちは許されているのです。もし自分の中に罪を感じたならば、神様の前に告白していく、それが私たちに本当にこう大切なこの毎日の歩みなのではないでしょうか。最後にヨナ書4章の11節をお読みして終わりにしたいと思います。また戻りますけども、ヨナ書4章の11節、ヨナ書4章11節、まして私はこの大きな都ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには右も左も
わからない12万以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、自分の罪を悔い改め神様に立ち返る者に神様は憐れんでくださり、そして救ってくださる恵みを感謝いたします。私たちに注がれている神様の愛を私たちがもう一度見つめ直す日々でありますように導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。